1節から4節、もう一箇所あります。同じくルカによる福音書2章41節から52節、新改訳105ページと111ページになります。ルカによる福音書1章1節から4節、まずお読みいたします。私たちの間ですでに確信されている出来事については、初めからの目撃者で御言葉に仕えるものとなった人々が私たちに伝えたその通りを多くの人が記事にまとめて書き上げようとすでに試みておりますので、私もすべてのことを初めから綿密に調べておりますから、あなたのために順序を立てて書いて差し上げるのが良いと思います。尊敬するテオピロ殿、それによってすでに教えを受けられた事柄が正確な事実であることをよく分かっていただきたいと存じます。続いて2章41節から52節を読みいたします。さて、イエスの両親は杉越の祭りには毎年エルサレムに行った。イエスが12歳になられた時も両親は祭りの慣習に従って都へ登り、祭りの期間を過ごしてから帰路に着いたが、少年イエスはエルサレムにとどまっておられた。両親はそれに気づかなかった。イエスが一行の中にいるものと思って一日の道のりを行った。それから親族や知人の中を探し回ったが見つからなかったので、イエスを探しながらエルサレムまで引き返した。そしてようやく3日の後にイエスが宮で教師たちの真ん中に座って話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。聞いていた人々は皆イエスの知恵と答えに驚いていた。両親は彼を見て驚き、母は言った。まあ、あなたはなぜ私たちにこんなことをしたのです。見なさい、父上も私も心配してあなたを探し回っていたのです。するとイエスは両親に言われた。どうして私をお探しになったのですか。私が必ず自分の父の家にいることをご存じなかったのですか。しかし両親にはイエスの話された言葉の意味がわからなかった。それからイエスは一緒に下って行かれ、ナザレに帰って両親に仕えられた。母はこれらのことを皆心に留めておいた。イエスはますます知恵が進み、背丈も大きくなり、神と人とに愛された。ここまでです。はい、それでは近藤牧師にルカによる福音というタイトルでメッセージを取り継いでいただきます。お願いします。
皆さんおはようございます。今日は体調を崩して休んでいらっしゃる方もおられますし、また今日初めての方、そして久しぶりの方も来られて共に礼拝できることを本当に感謝します。はじめに一言お祈りしたいと思います。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美します。今日見舞いに私たちを集めてくださって感謝します。私たちの健康が支えられて、このようにまた信仰も支えられて、あなたを賛美礼拝できることを感謝します。これから御言葉が語られますけれども、あなたの聖霊が働いてくださって、今日あなたが一人一人に語られたいことを私たち一人一人がしっかりと汲み取ることができるように、あなたの聖霊による支えを期待いたします。 尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。先々週に宿題出したんですけど覚えてますか？今年の標語を暗唱しましょうっていう宿題を出したのですが、あら、暗唱した方ちょっと手を挙げていただけます？お、永井さん手を挙げてますね。
挙げてないです。
はい、じゃあですね、せっかくですから石原さんに言っていただきたいと思います。はい。来週も続けてやりますので、来週は皆さんに指すかと思いますのでご準備いただきたいと思います。じゃあ今日は皆さん一緒に言いましょう。はい。ですから私の愛する兄弟たちを固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。すごく覚えやすいと思うんですよね。 2,3 分やればこう覚えちゃうんじゃないかなと思うんですけど、覚えてもすぐ忘れちゃう、まあ皆さんこれを暗唱していただいて、こうね、電車の中とか料理してる時とか仕事中とか時々こう思い起こして、素晴らしい御言葉なので、この御言葉によって一年支えられ励まされるようにしたいと思います。来週までに必ず覚えてきてください。よろしくお願いします。はい。でこの御言葉なんですが、固く立って動かされることなくっていうことなんですが、どのようにまた何の上に立つんでしょうかね。自分の力とか知恵とか自分の頑張りの上に立つんでしょうか。そうではないです。福音の上にしっかりと立つ。私たちがイエス様をよりよく知り、そしてイエス様と共に歩むことによってのみ、私たちは固く立つことができると思います。で今年はそのイエス様をよりよく知るっていう一つのテーマがあるんですけども、そのためにルカの福音書からずっと学んでいきたいと思います。来年の3月までで24章あるので、全部の箇所は学べないと思うので、時々飛ばすと思うんですけれども、でも基本的にはルカの福音書をずっと追っていきたいと思います。そして、イースターとかクリスマスとかいろんな時があるので、必要に応じて他の箇所からもメッセージをしていきますけれども、基本的にルカの福音書を毎週メッセージしていきたいと思います。で今日はルカの福音書の導入のページで、今日の最初の1節と4節なんですけど、これここからどんなメッセージするんだろうなって思うかもしれませんが、楽しみに聞いていただきたいと思います。ルカの福音書を英語では何て言うかっていうと、Gospel according to Lucas、 ルークですね。 Gospel according to Luke、 ルーカスじゃないですね。失礼しました。はい。はい。で、Gospel って聞くと音楽のジャンルを思い浮かべますよね。うちの教会でもブラックゴスペルやってますけれども、だからゴスペルって言葉を使うとすぐ音楽のジャンルを思い浮かべてしまう。でも実はゴスペルっていう言葉はそのまま訳すと福音っていう意味なんですよね。で昔ギリシャ語でこのゴスペルっていう言葉に相当する言葉をウァンゲリオンっていうんですけど、これはどういう意味かというと戦いの勝利の知らせですから、ゴスペルっていうと、ギリシャ語では喜びをもたらす知らせ、良き知らせ、簡単に言うとグッドニュースですよね。そういう意味があるんですけれども、でもまたルカによる福音書っていう時は実際にはイエス・キリストの伝記をのことを指しています。だからその伝記の中に福音が語られてるっていう理解でいいんだと思います。それで皆さんご存知だと思うんですけれど、4つの福音書がありますよね。 マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネで4人の弟子があの福音書を書いたんですけど、このマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの中で12弟子の中に誰が入ってるか知ってますか？分かる人ちょっと手を挙げてみてください。順に、はい、じゃあ村上さん。マタイ、そうですね、マタイとヨハネです。マルコとルカは十二弟子のメンバーに入ってないんですよ、ね、マルコはね、あのペテロの同路者だったんです。でルカはあのパウロの同路者だったんですね。だけれども十二使徒の仲間には入ってなかった。これちょっとね、あの知識として知っておくといいかなって。それでマタイとマルコとルカのこの 3つを共感福音書っていうんです。シノプティックっていうんですが、要するに同じような題材を用いて同じ視点で書かれてるからあの言われるんですけど、ヨハネだけはちょっと別格で、あの題材も違うし、あの少しあの他の3人とは違うんですね。でもいずれにしても4人の弟子たちがイエス・キリストの伝記を綴った。そしてその目的は福音を伝えることでしたということなんです。で、あのルカなんですけれども、ルカはすごくこれ大事なポイントなんですが、ユダヤ人ではなかったんですね。でコロサイ人への手紙を読むとあの分かるんですけれども、あの、まあ、彼はユダヤ人ではなかった。そしてあの彼の書いた文章の文体等から 見ても異邦人であった。で伝承によればアンテオケ出身のシリアの人で、今紛争しているシリアですね、シリアの人でお医者さんであったというふうに言われています。それでルカの福音書の1章の1節から4節、さっき書かれあの読んでいただきましたけども、ここを読むとルカの福音書が書かれた経緯とか背景とか目的があの分かると思うんですけども、はじめからの目撃者でって言葉が出てきますよね。はじめからの目撃者で御言葉に仕えるものとなったって、これがまさにあの十二使徒、まあ、正確に言うと十一使徒なんですけれども、あのを指しています。イエス様の直弟子ですね。イエス様と一緒に生活し、一緒に宣教していた。そしてイエス様の歩み、そして十字架復活、そうした歩みずっと見ていた弟子です。そしてそのイエス様の歩みを見て感銘を受けて、後世の人にこのイエス様のことを伝えたいと思ったわけです。で彼らが私たちに伝えた通りをっていうふうに書かれてあるので、まあ、当時の社会での伝達手段、電話もファックスも何も携帯も何もないわけですよね。口伝、要するに口から口へと伝えられていく。ですからルカはこの直弟子である十二人たちから聞いた言い伝えを文章としてまとめ上げた。それがルカによる福音書になったわけです。でルカは十二弟子ではなくて、おそらく個人的にイエス様のことを知らなかったんじゃないかな。だからもう全部聞いた話をまとめ上げた。で3節を見ると綿密に調べてとか書かれてありますし、あとは確信されている出来事なんていう言葉も出てきています。ですからルカはこの人たちから直接した聞いた内容の一つ一つを検証した上で、こうこのルカの福音書をまとめていった。で順序を立ててっていう表現もあるように、年代順にイエス様の誕生から、そして復活、昇天に至るまでのこう幅広いイエス様の一生の歴史をこの一冊の書物に集め、あのまとめ上げたんですね。で3節の終わりのところに尊敬するテオピロ殿っていうのが出てきて、これって誰なんだろうなって皆さん思ってると思うんですが、これはおそらくローマの、まあ、身分の高い人であったっていうふうに言われているし、 この書物を出版するスポンサーであったんじゃないかっていうふうに言われています。で、彼はおそらく求道中か、あるいはまだ入信して間もなくの人であって、そしてルカは彼の信仰を強めたいがためにこのルカの福音書を書いて彼に送ったというふうに言われています。ですから、もう一つですね、ルカはこのルカの福音書だけじゃなくて使徒の働きも書いてるんですよね。だから2冊の書物を書いているんです。で、その使徒の働きの方もテオピロに捧げられてるんですね。ですから、どういうコネクションがあったのかわからないんだけれども、とにかくこの2つの書物をこのテオピロっていう人に向かって書いた。で、テオピロがローマ人だって言いましたよね。で、ルカもユダヤ人じゃないって言いましたよね。で、ここ大事なんですよ。要するに異邦人が異邦人に向かって書いたわけです。で、このルカの福音書の、全体の特徴を見ていくと、救いの普遍性、要するにこのイエス・キリストのによる福音が世界中の人に述べられている、その救いの普遍性とか世界性が強調されている、この点についてはもう一度最後に語りたいと思いますが、とにかくもうユダヤ人だけじゃなくて、この救いは世界中の人に述べられて、世界中の人がイエス様を信じることによって、ね、救われて神のことされるんだっていうことを伝えようとして、これがもうすごい大きな幹っていうかな、その目的を持ってこのルカの福音書は書かれています。そしてもう一つ、このルカの福音書を理解する上で大事なポイントは、ルカがパウロの同路者であったっていうところが大切ですね。パウロの第2回伝道旅行から同行して、パウロの殉教の直前にまで彼と共にいたというふうに言われています。皆さんご存知だと思うんですが、パウロは前はそのクリスチャンを迫害するものでした。そのクリスチャンを迫害していた彼がイエス様に出会って、逆にイエス様を伝えるものに変えられていった、そのパウロの生き様の変化をルカは見てたんです。そしてそれだけじゃなくて、パウロを通して福音が地中海の沿岸に伝えられていく中で、そこでイエス様を信じて人生が変えられていく人たちを見てきた。そして各地に教会が建てられていくその様子を見て、この福音っていうのは力があるんだって、このローマの 1-16 ですよね。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる全ての人にとって救いを得させる神の力です。ここに福音の普遍性というか世界性が書かれてあるんですけれども、これはパウロの言葉なんですけれども、でもルカがこの福音書を書いた原動力というのはこれなんじゃないかなって。パウロを通して、またパウロの宣教の技を通して人々を変えていく、福音に力があるって、それを見てその感動を伝えようとして書いたのがこのルカの福音書です。皆さんもイエス様を信じて、そして自分のうちに福音の力、神様の力、聖霊の力が働いているのを日々感じておられるんじゃないかなと思うんですけれども、私ももう40年間クリスチャンになってますし、牧師になってから20年以上になりますけれども、やっぱりイエス様を信じることによって人生が変えられていく人たちの、ね、今霊に来てからも4年なんですけど、この4年間の間にも皆さんがこう変えられていってる姿を見てるわけですよ。そうするとこれはもう本当に理屈とかじゃなくって、こう福音に力があるんだ、神様を信じて歩む人には神様の力が働いていて、彼らの人生が、皆さんの人生が変えられていくんだってい こう事実を見てるわけですよね。で、ルカもその事実を見て、それを伝えたい、どうしても伝えたいというその熱心から、このルカの福音書が書かれたんだ。もうこれを ルカの福音書のメッセージを始めるにあたっての、まあ、前置きとして話させていただきました。で、このところからちょっとクリスマスの箇所はちょっと飛ばしまして、先ほど読んでいただいた2章の終わりの方のイエス様の少年時代の記事に急に飛んでしまいます。少年時代のイエス様についての記述は他の福音書には一切書かれてないです。ルカだけ、ここの箇所だけ書かれているんです。だからこそ取り扱ってみる価値があるのかなっていうふうに思いました。皆さん、イエス様が子供の時代ってどんな風だったと思いますか？すごく親に甘えたりとか、転んですりむいて泣いたりとか、風邪をひいたりとかしたと思いますか？もうこういうの想像してみると面白いなと思うんです。逆に嘘をついたり、友達を仲間外れにしたりとか、思春期になって親に反抗したりとかしたと思いますか？あ、ノーって言ってます松村さんが、多分そういうことは罪が入ってなかったので、多分それはなかっただろうというふうに思いますけれども、まあ、いずれにしても子供の頃のイエス様ってどんなだったんだろうなっていう、まあ、好奇心をある程度満足してくれる箇所ではあるんです。イエス様はご両親、そしてご親族、村の人と一緒に、ナザレからエルサレムの神殿に向かっていました。まあ、これはね、当時これ杉越の祭りの祝いのために行ったんですけれども、すごいグループで行動したようなんですね。家族だけじゃなくて親族や村の人や近所の人たちがこう集団で行動したので、イエス様がこう迷い子になってしまったでしょ。でもそれに親がすぐ気づかなかったっていうのは、まあ、そういう集団行動してたので、まあ、見失ってしまったんだっていうことなんですけれども、でも3日間不明になってしまって、親としては大パニック。ほら、しばらく前に相模原の小5の女の子が見つからなくて4日後に発見されたって、ちょっと、まあ、不可解な事件もありましたけれども、まあ、親としてはもう12歳の子供がいなくなったら、失踪してしまったら、もう大パニックになると思うんですね。で、イエス様の弟子がこう戻ってエルサレムに戻ってきたら、イエス様が宮の中で教師たちの真ん中に座って話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけたって。で、聞いていた人々はイエスの知恵と答えに驚いた。でも両親は彼を見て驚き、母は言った。まあ、あなたはなぜ私たちにこんなことをしたのです？見なさい、父親も私も心配してあなたを探し回っていたのです、ね、少し取り乱してますけど、まあ当然なんだろうなっていうふうに親としてはごく当然の反応をしている。ところがイエス様の反応が、赤い糸がすごく面白い。するとイエスは両親に言われた。どうして私をお探しになったのですか？私が必ず父の家にいることをご存じなかったのですか？父の家に、それも必ずって。私も最初聖書の箇所を読んだ、ここを読んだ時に何を言ってるのか全然わからなかった記憶があります。そして両親にはイエスの話された言葉の意味がわからなかったって書いてあります。これやっぱりね、神様が人間の形をとってこの地上に来たなんていう前代未聞の出来事ですよね。だからまあ、マリアさんはイエス様が身ごもった時の不思議な出来事をもちろん覚えてたんだけれど、だけど今人間の形をしている12歳の少年を見て、この子がもう何ていうの、出生は神から来てるんだ、起源は神からなんだって、この子は人間の形をしてるんだけど神の子であって神の使命を果たすためにこの地上に来たんだっていうことを、まだこの時点では理解できてない、受け止められてなかったんだろうなって思うんですね。でも彼は、私は父なる神の家にいたんだって、だから イエス様はもう自分がこのヨセフがお父さんじゃなくて父なる神がお父さんで、そこから使わされてきて、私はこれからの地上の歩み、神様の父なるお父さんの使命を果たすためにこの地上に来たんだっていうことを、もう12歳の彼が知ってたっていうことはここを読むと分かりますね。まあ、あの12歳の時点で、あのイエス様がこう、ね、出生の時の秘密、聖霊によって身ごもったこととかをマリアさんから聞かされていたのかどうか、あのよく分からないんですけれども、おそらく幼い頃からイエス様は神様との個人的な交流を通して徐々に自分が誰なのかって、自分が誰であってどういう目的でこの地上に生まれてきたのかっていうことを神様から教えられていたんだろうなって思いますね。で、ヨハネの福音書を読むと、30歳以降になって自分がミニストリーを始めた後に、こう回収に向かって自分が誰であって何のために地上に来てどこから来たのかっていうことを繰り返し話しています。彼は言ってますね、私は父を見た、私は父を知っている、父が私を使わした、私は元いたところに戻りますって、元いたところ天国ですよね。それから私は父の御心を行うためにこの地上に来た、私を見た者は父を見たのです、あるいは父と私は一つです、こういった言葉を繰り返し繰り返し言って、イエス様が誰なのか、そして何の目的でこの地上に来たのかということをこうもうはっきりと語っています。ですからイエス様は父の御心を行うためにこの地上に来られました。その事実を伝記という形で記録したのがルカです。で、ルカのこの福音書の目的は大きく分けて2つあると思うんですが、一つはイエス様の生き様を通して人々に父なる神を指し示すことです。イエス様を見て神様がこういう方なんだということを分かるっていう、それが一つの目的で、二つ目の目的はそのイエス様のことを語ることを通して全世界の人々を救いに導くためですね。先ほどから言ってるその福音の普遍性ですね。ルカの福音書を読んでいくと、イエス様が幅広い人々に福音を伝えて接していったということが分かります。男性、女性、自由人、奴隷、そして貧しい人、豊かな人、遊女、罪人、泥棒、人々に蔑まれている人、ザーカイみたいな、そしてユダヤ人以外の異邦人、幅広い人に福音を伝えていた、そしてその中にユダヤ人以外の異邦人も含まれていたんだということが分かれます。先ほども言いましたけれども、異邦人であるルカがテオピロをはじめ異邦人の救いのために書かれたのがルカの福音書なんですね。それでもう一箇所だけちょっと聖書開いていただきたいと思うんですが、ルカの福音書の2章の28節、ルカの福音書の2章の28節、これはまあクリスマスの箇所なんですけれど、シメオンのところですね。イエス様のご両親がイエス様を連れてイエス様を神様に捧げるためにエルサレムの神殿に来た時に、そこで待っていたおじいちゃんがいた。でそのシメオンがイエス様を見て、もう聖霊の働きだと思うんですが、この子こそ旧約で予言されていたあの救い主なんだということが分かった時に感動して、ね、賛美を捧げる。それがこの29節から32節でお読みしますね。主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。御救いはあなたが万民の前に 得られたもので、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの光栄です、ね、あのシメオンはもうこの時かなりの年になってたと思うんですけど、このイエス様に出会った感動をこういう形で表現して、もうね、安らかに去らせてくださいますと言ってるから、もうこの約束の子をメシアに出会ったから、もう私は死んでもいいんだって、まあ、それほどまでに待ち焦がれてたわけですよね。その感動がここに言い表されてる。でもここに、あの御救いはあなたが万民の前に備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光って、この言葉の中にこのルカの福音書の目的が凝縮されている。要するにこの方、今この時は赤ちゃんなんだけど、神の存在、イエス様を通して神の存在が世界中に明かしされて、この方を信じることによって世界中の人々に救いがもたらされる、そして日本にまで救いがもたらされるということをシメオンは予言したんですね。そして最後、御民イスラエルの光栄ですって言ったのは、ユダヤ人の間からこの救い主が生まれて、世界中で神様を信じる人が起こされていくって、これはイスラエルにとっての光栄なんですって。まあ、今日は導入の場面でちょっと何て言うかな、解説しているような感じだったと、学校の授業みたいなメッセージになってしまったかなっていうふうに思いますけれども、これから続けてルカの福音書を学んでいこうというふうに思っています。そしてその目的は、イエス様をより深く知り、そしてイエス様が皆さんにとってより身近な存在となっていく、そして日々共にいてくださるイエス様を本当に身近に感じて、イエス様と共に歩むことによって、今年の標語である固く立って動かされることなく、いつも主の業に励めるように、私はメッセージを通してこの1年皆さんを励ましていきたいと思うし、さらには皆さんがイエス様をより深く知ることによって、イエス様を伝える、イエス様を証しできる、より強力強く証しできるようになることを祈っています。一言お祈りいたします。ルカによる福音、弟子であったルカが十二使徒からイエス様の生涯について聞き、またパウロからも聞き、そしてパウロの生き様を見、また宣教の歴史を見、その中でこの人を変えていく福音の力、神様の力、聖霊の働き、それに感動を持って、ルカはこの一冊の書を本当に時間をかけてまとめました。主よ、救いが世界中の人に広がっていくこと、そしてこの日本にも今広がりつつあること、そのことを本当に思いながら、これからルカの福音書とともに学んでいきたいと思います。御言葉を語るこの土の器に、あなたからの知恵が日々与えられることができますように、また聞く皆さんも本当に聖霊に満たされて、自分のこととして本当に受け止め、血となり肉となっていくことができるように、主よ、あなたの圧倒的な力により頼みます。我らの救い主、尊い主イエス様の御名によって、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。